堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。今月は2023年1月に放送したサプリメント革命、パーソナル化サプリメントのすすめを一部再構成の上お送りします。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月は、コサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、サプリメント革命、パーソナル化サプリメントのすすめと題してお送りします。一週目の今日は、ベースサプリメントについて伺います。その前に、パーソナル化サプリメント、これはどういうことなんですか？
パーソナル化サプリメントって、まあ、全く新しい概念と私は考えてるんです。その人、その人に合わせたサプリメントを摂取すべきだっていうところはよく知られてるんですけども、そういったものって通常はタブレット、錠剤であったり、ソフトカプセルであったり、ハードカプセル、そういったものを全部一緒に飲みましょうっていうようなことが今まで言われてきたんですけども。
よくね、はい、一包みの中に錠剤やぐちゃぐちゃ数があって。
はい、そうです、そうです。それが普通なんですけども、はい、それだと非常に飲みづらいというところがありますので、特に高齢者なんかは医薬品も飲まないといけない。それだったらすべて、パウダーであれば一緒に混ぜて、最近はプロテインとか青汁とか粉末に水あるいは牛乳とかそういうのも足して飲む習慣っていうのはじわじわと出てきましたから、そこに乗っかっていけばパーソナル化サプリということで、いろんな機能性成分をパウダーで一緒に配合しておけば一気に朝一緒に飲んでしまえると。
以前ですね、ラスベガスに行った時に、はい、サプリメントバーという薬局のコーナーの中にそれがあって、はいはい、青汁みたいなのが一応ベースになってたんですけど、はい、そこにあなたが必要なっていうのを粉をね、はいはい、いろいろ足してくださって、
なるほど、
それで飲んだ、はい、それに近いものと考えて。
それに近いものです。そのためには、まずどのようなベースが必要なのか、っていうようなところからお話ししていきたいなと思ってるんですけども、
はい、
ベースとなりますのはやはりプロテインがいいと思います。タンパク質っていうのはもちろん筋肉が最も蓄えられているものですけども、それだけじゃなくて骨とか内臓とか皮膚とか爪とかいろんなところにタンパク質は存在してて、いろんな生理活性物質等も全てタンパク質でできている。タンパク質をいかに維持するかっていうのがすごく大事で、高齢になってくると脂肪の量がタンパク質を上回っていって、結局水を蓄えられなくなって、最後は死に至ると考えていいんですよね。大事なのは筋肉をつけるということなんですけども、筋肉をつけるとその分だけ基礎代謝量、それが高められる。なぜかというと、筋肉で消費される基礎代謝量っていうのは、1日の消費するエネルギーの 60% を占めているわけですね。それは何もしなくても、筋肉を持ってるだけで消費してくれているわけです。じゃあどうやって筋肉を蓄えるかということなんですけども、やっぱり運動が一つは重要で、しかもタンパク質は下半身に 70% が集中してるんですね、筋肉としてね。
太ももなんかすごいですもんね。
そうですね。で、太ももは本当 40% ということで、いかに太ももを鍛えるか、維持するかっていうことだと思います。太ももを中心とした下半身のトレーニングが基礎代謝アップには近道ということになるわけなんですね。だからプロテインを取るってことは非常に大事なんですけども、
はい、
一つ大きな問題っていうのはプロテインの摂取っていうのは危険な部分があるんですね。プロテインっていうのは巨大な分子ですから、小腸できれいに細かく分解されないとアミノ酸あるいはペプチドにならないと体の中に入っていかないんですね。 入っていかなかったプロテインっていうのはどうなるかっていうと大腸に行くわけです。で、大腸に行って腸内環境を悪化させる。悪玉菌の餌となるわけですけども、そこで出てくるのが腐敗産物。アンモニアの匂いであったり、硫黄の匂いであったり、非常に臭いのが問題と思われがちなんですけども、臭いっていうのは様々な病気の原因にもなっているわけですね。腎機能とか肝機能に障害を与える。最悪の場合には死に至るというようなものがあって。腐敗産物の一つとしてアンモニアがありますけども、これで突然死っていうのもあるわけなんですね。
うん、
で尿素サイクル異常症っていう病気なんですけども、肝臓障害でアンモニアが尿素に解毒されないということなんですね。うん、それで死に至る。だからプロテインを摂取するのであれば、そういったところを考慮して、しっかりとベースサプリでプロテインを取るときに、危険な部分を排除しないといけない。ということで考え出したパーソナル化サプリメントのベースとなるものには、そのリスクを回避するために、一つはキウイフルーツアルファオリゴパウダーっていうのを入れているんですね。キウイフルーツの中にアクチニジンっていうタンパク分解酵素がある。はい、タンパク分解酵素は消化酵素ですから、自分の体でも作られてるけど、それだけではプロテインを完全に分解できないから、それに足してやる。アルファオリゴ糖を使ってパウダー化することによって、タンパク分解酵素を非常に安定にするっていう技術を作り上げてるんですね。
うん、
ですから、パウダーとしてそこに足しとけばいいわけですね。
うん、
そうすると、かなりの量のプロテインはちゃんと分解されて体の中に入る。これが一つ目の工夫です。
工夫。
で、二つ目は、タンパク分解酵素である程度体の中に入れることができるんだけれども、残りのプロテインはやはり大腸に行くわけですよね。
はい、
やはり腐敗産物を生むっていう問題を抱えているわけです。うん、ですからそこにも酪酸菌とアルファオリゴ糖、その両方がうまく合わされば腸内環境を非常に良くしてくれる。具体的には大腸内に酪酸を増やすんですね。短鎖脂肪酸の酪酸が非常に健康にいいんだっていうことが最近いろんな研究で分かってきてるんですね。ですから腸内環境を整えるという意味で酪酸を作る。そのためには酪酸とアルファオリゴ糖を入れましょうと。腸内環境と生活習慣病って関連性も非常に研究されてまして、肥満、糖尿病、認知症、老化、心疾患、大腸がん、こういったものっていうのは全て腸内環境と関連しているっていうことが今では分かってますし、うん、それに対してこの酪酸菌とアルファオリゴ糖を加えて一緒に飲むっていうことによって、様々な健康改善効果があるんですよね。一つは腸管バリア機能改善ですけども、腸管のバリアっていうのはしっかりとしてなければそこから毒性物質とか悪性を持つ菌であるとかウイルスとかが体の中に入ってしまいますけども、それをちゃんとバリアする機能を高める。それからもう一つ重要なのは腐敗産物ですね。腐敗産物の生成を抑える。酪酸を増やすことによってきっちりと抑えることができることが分かってまして、アルファオリゴ糖を摂取することによって腐敗産物を減らすことができるんだっていう研究も行われているわけです。もう一つ有効なのは、腸の中で酪酸が産生されるときには同時に4倍量の水素も発生するんですね。水素がすごく大事で、健康、運動、それから美容、すべてにおいて体の中で活性酸素ができるのは健康状態に悪影響を与えるっていうのが分かってますので、それをうまく防ぐのは水素なんですけども、これが食べ物から摂取してそれを水素を大腸の中で発生させるっていうのは非常に健康状態を高めるためには重要なんですけども、水素の産生量も高めてくれるのが酪酸菌とアルファオリゴ糖の組み合わせなんですね。
うん、
こういったところにも効くというところで、これが二つ目の工夫です。
腐敗物質の生成抑制なんていうのも、はい、肝機能障害がある方ってっていうのは結局肝臓でアンモニアを尿素に変えることができないというので、はい、医療の場では腸内細菌でアンモニアが作られないようにするために腸管の中で働くような抗生物質を使って腸内細菌を殺しちゃってっていう。
そうですね。
でもそうすることによって腸内細菌が作り上げる、
いいものも作られなくなるわけですね。
なってしまうんですね。それを全部カバーできる。
酪酸菌っていうのは医薬品としても利用されてますので、非常に安全性の高い善玉菌。
うんうん、
第三の善玉菌って言われてて、ビフィズ菌と乳酸菌はよく皆さん知ってますけども、うん、最近注目されてるのがこの酪酸菌なんですよね。
一時期ね、水素水なんていうのも流行りましたけれどもね。
水素水を飲むと水素は 一瞬に体の中に入ってきて、うん、10分以内には体の外に出ていくんですよね。それが水素水の問題点なんです。ところが、うん、酪酸菌とアルファオリゴ糖を一緒に飲むと、じわじわと大腸で水素を発生させてくれるから、水素を体の中に供給することができるというものなんですね。
そうすることによって、この2つの工夫ですね。はいはい、消化酵素、はい、そして酪酸菌とアルファオリゴ糖による多彩な作用。はい、これが、いわゆるベースになってくる。
そうです。はい、そしてもう一つベースサプリメントに工夫しております。プロテインとともにもう一つ重要なタンパク質としてコラーゲンを忘れてはならないんですね。コラーゲンというのは全体のタンパク質のうちの3割を占めているんです。実際には筋肉を作るプロテインとともにコラーゲンというのは血管とか骨とか軟骨とか神秘も非常に重要な構成成分になっているわけですね。特に健康と美容に関してはコラーゲンが必要なわけです。実際にコラーゲンがしっかりと組織されていれば肌で見た目年齢も若くいられるわけですけども、ですからある意味見た目年齢を見て年齢よりも若いですねって言われたとしたら健康状態つまり血管とか骨の状態もいいんだと言えるわけですよね。神秘の状態がいいわけですからそこにもコラーゲンが使われてますし骨にもそれから血管にもコラーゲンが使われてますからコラーゲンの状態がいいんだということで逆に見た目年齢が高いってことになると血管や骨の健康リスクも疑っていくべきだと思います。
皮膚の張りそれを与えるのがコラーゲン、
はい、
皮膚がたるんでる、はい、年よりも老けて見える、はい、そのような人っていうのはコラーゲン何も顔だけが不足するわけじゃない、
ねなね、
神秘だけが不足するわけじゃないので、はい
う
ん、他のところのもやはり問題があるんじゃないかっていうので、はいはい、外から体の宇宙を見るという、はい、そんな感じなんでしょうか ね、はい、
ううですね。ですからベースサプリを考えたときにタンパク質をどのような配合にするかプロテインとそれからコラーゲン、その比率なんですけどもスポーツパフォーマンスを向上させるっていう目的でプロテインを取ろうっていうことであるとプロテインでいいと思います。ところが病気にならないための健康づくりを目的としてパーソナル化サプリメントを摂取しようっていうことだとプロテインは中心として入るんだけれどもそこにコラーゲンを足しといてあげる、うん、そしていつまでも美しく肌の弾力性もあっていい状態を保ちたいって言ったらコラーゲン中心にプロテインをそこに配合するっていうぐらいのパーソナル化サプリメントを用意する。そして本当に美を追求したいっていうことになるともうコラーゲンだけでいいんですけども、うん、実際にはコラーゲンに対してエラスチンっていうコラーゲンを作った時にその弾力性を保つためのもう一つのタンパク質があるんですよね。エラスチンがあると肌の弾力性なんてコラーゲンを取る時よりもさらに高いことが知られているわけですね。ですから美の追求のためにはエラスチンとコラーゲンの組み合わせっていうのが4つ目にきます。
エラスチンなんかはよく水分の保持作用が結構あるの で、
はいはい、
お肌プリプリになるというみずみずしい赤ちゃんのようなお肌という
そういうことですね。
ベースサプリメントって一言で言っても、はい、それを目的に使われる方によってベースになるものっていうのが、はい
うね、
まあ4つに分かれているということですね、
はいは
い、
そうですね。
これがベースサプリメントの基本。
そうです。
そしてそこに秘められた技という。
そうです。パーソナル化サプリメントの次の非常に大事なものは、そこにいかなるものをトッピングするかということですね。トッピングはすべてパウダーであるべきですね。すべてパウダーであれば一気に配合できますから。
はい、
でそこで重要になるのが、環状オリゴ糖をうまく使うわけですね。環状オリゴ糖、シクロデキストリンとも言うんですけども、いろんな機能性成分を目的に応じて包摂化させるんですね。そうすると揮発性の不安定な物質も安定にパウダーになりますし、水に溶けづらいものが溶けるようになったり、うん、苦味とか渋みのあるもの、例えばカテキン成分を配合してたら苦くて飲めなくなります。ですからその苦味を取るっていうことも環状オリゴ糖でできるし、いろんなことができて、それがすべてパウダーとなるということで、トッピングに重要な技術として包摂粉末化させることができるっていうところがあります。
パッケージの中に入れて、
はい、
その中のものがこぼれない、
そうです、
みんな見てくれも綺麗になり、
はい、
そしてさらっと溶けて、
そうですね、
いい味で飲むことができて、 お届けしてくれる。
そのためにトッピングには環状オリゴ糖の技術を利用すべきというところがもう一つあるわけなんですね。
環状オリゴ糖を宅急便の箱と捉えたら、はい、それが届けるときにはきちんとパッケージ化されていて、
そうです
ね、体の中に入ったときにはそのパッケージから中身が出て、
ね、はい、
そしてそれが体の中に
吸収、入って効果を示してくれるという。
効果を示してくれる。
はい。そしてもう一つこのパーソナル化サプリメントに重要なポイントがありまして、それは今人気の機能性表示関与成分を安価に手軽にトッピングできるということですね。これどういうことかというと、機能性表示食品制度ができましてもう7年になります。最初は特保に対して機能性表示食品ということで、今後どうなっていくんだろうって7年前はよくわからない部分がありましたけども、7年の積み重ねて今このように表示できる関与成分っていうのはもう300を超えてるんですよね、
うん、
それに合わせてどのような機能性表示ができるかという文言も50を超えているわけです。ですから機能性表示食品っていうのが非常に認知されてきております。そういった複数の関与成分ってもう摂取目安量とかっていうのは分かってるわけですよね。それをさらに環状オリゴ糖を使って吸収性を高めたり、いろんなことをしてトッピングできるわけですね。それが非常に大きい。例えば人気関与成分の文言例って言って、最近有名なところを挙げますと、ブラックジンジャー。これ、中高年齢者において、加齢により衰える歩行能力の維持に役立つことが報告されています。というようなことを言える。そして、クロセチンっていうのも注目されてまして、これは目の疲れから生じるピント調節機能の低下を緩和し、目の調子を整えるっていうことが言えたり、セサミン、抗酸化力を向上させて、日常的に疲れを感じる方の寝つき、眠りの深さ、寝覚めという体調の改善に役立ちます、みたいなことがもう言えるようになってるわけですね。こういったものを、ちゃんとした量を配合する。しかもこの3種類の成分ってすべて包摂化させることによって吸収性を高めることが分かってるんですね、
うん、
こういったものを入れることができるということです。
そんなオーダーメイドサプリメント、はい、パーソナル化サプリメントということになるんですね、はい、
そうですね。
今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、パーソナル化サプリメントのすすめその1をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は2023年1月に放送したサプリメント革命パーソナル化サプリメントのすすめを一部再構成の上お送りしました。ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスに、ニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。